はい、皆さんお世話になります。ですね、今日2本目撮りなんですけど、これ、8月22日に録音してます。で、ですね、まあさっきの、まあ、話がですね、なんか雑談が結構重かったので、まあ、ちょっとかなり軽いトークを入れようと思ってこれを録音してます。ただ、これね、ベクトルの話をちょっと織り交ぜながら、いわゆる適用編みたいな形でちょっと紹介したいなと思いますので、まあ、もしよかったら、まあ、聞いてください。特に大事な話でもないので、必要なければ飛ばしていただければ、もしくは他のポッドキャスト聞いていただけたらなと思います。それでは頑張ります。はい、ですね、まあ今回の話、まあ前回ですね、私サーフィンしてましたみたいな話をちょっと入れてたので、つい先日ですね、先輩のサーファーからこの2021年やのに、もうこれだけ科学が進歩してるのに、なぜサーフボードが壊れるのかという話を受けまして、まあちょっといろいろ科学的になんでかなというのを検討したんです。お前どんだけ暇やねんと言われるかもしれないですけど、実際実務の仕事をこなしながらですね、かなり真面目に考えた次第でございます。で、まあ理論上はね、これ可能なんですよね。で、まあ要は目的っていうか、まあお題としてはですよ、どんな波でも壊れないボードが作れるのかと、なんですけど、これね、実際サーフボードってものすごいしなるんです。で、そのスノーボードでグラウンドトリックやったりとかしてる人はよくわかると思うんですけど、ボードのしなりを利用して、まあそんなんですか、いわゆるそのオールですよね。そのボートでいうとこのオールで、モーター付きのボートだったらスクリューですかと同じようにですね、実はサーフボードで水をかいてるんです、あれ。で、運動としては、その位置エネルギーを運動エネルギーに変換して、運動エネルギーをもう一遍位置エネルギーに変換してっていうのを繰り返すんです。だからロスが少なければ少ないほど、これはもう永久期間的にその往復を繰り返すんですね。なんですけど、これ開放空間のそのいわゆるその水とか、要は船の船底の解析ってめちゃくちゃ難しくて、まあそこはね、ハードルがとても高いんです。だから逆に言うとですよ、同じ強度のボードで同じぐらいのサイズの波を乗ってもボードが壊れる時と壊れない時があるっていうところに着眼して、ボードが壊れるぐらいのその反力、あと壊れる状況が引っ張りじゃなくて圧縮効力でザクツするように壊れることが多いので、まあ言ったら壁に激突したような感じですよね。だからそういうその大きい抵抗になるような成分が力の合成で出てこないのかっていうのを、まあその時検討しました。で、まあ壊れないっていうところに着目すればですよ、まあ航空機の主翼みたいにですね、な構造にして、で中にですね、まあ密度の低い、まあ、いわゆるその空気みたいなものを充填させてやればですね、ちゃんと浮いて、で全く壊れないようなサーフボールできるんですけど、まあその低ミューの世界でですね、そんな硬いものがですね、仮にその自分の目の前に飛んできたらですね、これはもう凶器と一緒なので、まあそういうサーフボードはですね、まあこうなんですか、供給する人としても、まああんまり作ったらダメかなと思うんです。まあ実際ありますけどね。うん、カーボンファイバーで、それこそ日本代表のカノア五十嵐くんが使ったりとか、あとあれですよ。忘れちゃいました。カーボンケブラーですね。カーボンケブラーをその、まあ、高テンションで、いわゆる高いテンションで、まあ、いわゆるウレタン、まあ、EPS とかですね、ああいう発泡剤にこう巻きつけて成形するなんてことすればですね、それだけでも全然強度が高くなるので、まあ、もちろんそれでもいいんですけど、まあ、ちょっと話を変えてですね、で逆にそのボードが壊れるようなその反力を発生させられるものって一体何なのって言ったら、もう実は2つしかなくて、 ものすごくですね、ドーンと掘れたりとかすると、いわゆるその掘れたあの波のボトムの部分、ちょうどこう波がこうバーッと持ち上がった時のそのお腹の下の部分ですね、これ実はあの海底とその水面との間っていうののクリアランス、いわゆるその水深がすごく浅くなるので、まあそれこそですね、まだあの波が掘れてる時にですね、あのボードを深くあの地面にえぐるように行ってしまうと、まあボトミングしてしまってですね、ボキンと折れるということが起こりうるんです。ただですよ、私ね、ちょっと見たことがあるっていうか、私自身もそれを食らったことがあるんですけど、台風の時にもうかなりブレイクするちょっと手前からこうテイクオフして、でうまくこうボトムをこうくぐってですね、もう一遍こうトップの方に抜けようかなとした時にボードが折れるってことがあったんです。でその時はボードが挫屈した上にですね、リーシュコードがでサーフボードに食い込んで、もうリーシュは抜けなくなって、なんかボードごとぐるぐる 回されて、まあ、えらい目あったんですけど、どんな状況やねんって感じですよね。これもそうですね。まあ機会があればリンクの方にツイッターでも貼ってですね、お見せできたらなと思いますけど、まああんまり過去のその遊んでる時のですね、写真をですね、このポッドキャスト聞いてる方、おそらくお仕事の関係者の方も多いでしょうから、まあアップはしたくないんですけど。まあ、ごめんなさい、ちょっと話が飛びましたね。で、じゃあその実際にそういう時ってどういうものが抵抗になってボードに圧縮力を与えてたのかっていうのが気になったんで、まあそこら辺を、まあ、流体シミュレーションですね、 CFD とまではいかないんですけど、まあちょっと計算させようと。で、まあ、初期条件とかはね、あんまりちょっと詳しくは言いませんけど、まあ、波の速度を、まあ、重力加速度と推進で出せるんです、一応。で、波の速度を初速 C としたときに C イコールルート GD って言って、 G が重力加速度で D が推進ですね。で、これとあとは波の高さ、水面からこう勝ち上がった時のブレイクする寸前の波の高さを H と置く と、その時の波の高さが HS で、その1個前にもう1個うねりが入ってきたりとかすると、それを HO とした時に HS イコール HO かっこ、推進 D、 HS の時の推進 DS 分の、うねりの時の、波の高さ HO に対応する、推進 DO の括弧の4分の1乗っていう式があって、これグリーンの公式っていうんですけど、まあ、これで与えて、で、まあ、実際解析っていうほどじゃないですね、シミュレーションですね、シミュレーションさせてみると、なんと何回かに1回その戻ってくる波が、そのブレイクした波のその手前にこう大きいコブを作ってですね、でそれがどうやら邪魔してるんじゃないかっていうことにちょっと気がついたんです。でこれをまとめるときにですね、実は先ほどのベクトルが役に立ちます。で、その何ですか、波がブレイクする寸前の、まあ、波の頭頂部を原点 O としたときに、波がブレイクするその寸前ですね、バチャーンって潰れる寸前の、まあ、同じ座標ですよね、ノードっていうんですけど、点が移動してきたところを点 A とすると OA で、あとボトムが今度こう波がこうブレイクする瞬間に引くんです。でその時のベクトルを、O'B とした時に、さっきのその戻ってくる波のそのいわゆるそのなんていうのかな、ブレイクする波にもう一個全然違う進行方向から重なろうとする波がいて、そのベクトルを O'C っていうベクトルだとすると、これがね、実は見事にそのなんていうんですか、その波のね、進行方向とは全然違う方向にすごい力をこう発生させる力を持ってるんだなっていうのが、まあ、分かりましたよって話なんです。 なんで、この話で言いたかったのは、結局はそのシミュレーションとかした時に出てくるっていうのは、あの回答っていうのは、さっきも言ったけど、ノードの動きだったりするんです。要は、ある決められた点がどういうふうに時系列中、どういうふうにこう、その時系列でこう動いてるのかっていうのが見えるんですね。だからそれをまあ力に換算し直さないといけなかったりとかするんですよ。で、実際その点とその時間ですよね、その速度みたいなのをこう、まあ、見ていくときに、そのタイミングではここ、このタイミングではここっていうふうにこうどんどんどんどん過渡的に変化していくんですよ。なんで、その一番その、なんだろう、その力の合成がね、その相反する方向にこう一番大きくなる瞬間をこう見たいなとかっていう時にですね、さっきのベクトルみたいなものをこう利用すると、目視でそれが見えるようになります。そうなんです。で、これをね、利用すると、もちろんね、そのさっきの O'C っていうベクトルがちっちゃい時もあるんですよ。だからね、折れない時があるんです。なんだけど、さっき言ったベクトル O'B と、ベクトル O'C かが、まあ、ごめんなさい、あとベクトル OA ですよね、が、まあ、いわゆるそのそれぞれ方向を持ってるんですけど、このね、大事なのが AB っていうベクトルができるんです。O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O' のがベクトル AB っていうのが出来上がって、もう一個ベクトル AC っていうのが出来上がるんですけど、このねベクトル AB と AC がねこう反対を向く瞬間があるんですよ。でね、これをあのベクトルを使わずにこう見ようとすると、一個一個あの数値をねあのグラフで見ながらこういわゆるその時系列順にこう並べると、こう減衰カーブみたいなのが出てくるんですけど、そういうねランダム波を見ながら、あのこれこのタイミングでいけてるんだみたいなのを見るのはね、やっぱとても難しいので、矢印の向きでそういういわゆるその大きい壁になりうるような、あの相対速度が一番でかくなるようななんかタイミングをこうあの見ようとするのと、まあ、あの目視的にもとても見やすいですと。なのでそれぐらいの波になるとですね、まあ、腰腹ぐらいの、まあ、あのあんまり大きくないサイズの波でもバックウォッシュがですねあのきつすぎるとですね、まあ、あのこれちょっとまあ例えが難しいですけど、あの駐車場でスケボーに乗ってて、あの車止めにですねあのスケボーのタイヤが引っかかって前に吹っ飛ぶっていう現象があのたまにあるんですけどこれわかるのかなあのそれぐらいの衝撃波が出ます。なんで、おそらくですねウレタンでは耐えられませんというようなですね、まあ、あの回答が出せるのかなと思ってます。これね極端な例なんで、ベクトルの適用例って言っていいのかどうか分かんないですけど、まあ、でも逆に言うとこういう、こうなんだろう、自分の趣味に密接に関係したところを数値化するのにもとても役に立つので、自分に合ったボードサイズやあのボードをチョイスするときにも、まあ、あの軽く計算してからあの買われるのはあの そこそこいいんじゃないかなと思います。ただこれね難しいのが、あの絶対比較できません。さっきも言ったんですけど、開放空間の解析とかシミュレーションめちゃくちゃ難しいんで、あの基本的にはまずはまあ紫とかね、まあ、いわゆる量販店のスポーツショップでまあ適当なボードを買っていただいて、なんでこう、ま、あの人はこんなにパンパン乗れるのに私は波が乗れないんだろうみたいなのを体験してもらってからですね、実際オーダーボードに手を出すっていうのがいいのかなとは思います。まあ、だからベースになる比較対象のデータを自分が取ってからですね、それに対する相対比較みたいなのをすると、まあ、あの非常に分かりやすいのかなと思います。これ大丈夫かな、回として成立したかな、うん、ちょっとね自信が全然ないですね。まあ、いずれにですよ、ですよですよ、このポッドキャストは本当試験運用みたいなポッドキャストなので、まあ、あのもしあの全然あの知らないあの、ね、あの一元さんがあのお聞きいただけたらですね、まあ、もしよかったら何度感想などいただけるとありがたいです。もう、まあ、 ちょっとね、まあ、とりあえずこのようなですね、それって本当に通知化する必要があるのみたいな内容をですね、どんどんぶっ込んでいくので、どんどんっていうほどネタもないですけど、毎回ちょっと、ない頭をですね、ちょっとひねりながら、ちょっとネタを出しをしていこうかなと思いますので、まあ、もしよかったらですよ、もう本当、はい、嫌でなければ、お聞きいただけるとありがたいです。はい。まあ、今日はですね、頑張って2本撮りしましたけども、まあ、もしよかったらこのまま継続して聞いていただけるとありがたいなと思います。はい、今日も本当貴重なリスナーさんですね、もう最後まで聞いていただいてありがとうございました。まあ、次どのタイミングでちょっとアップロードできるかどうか分かりませんが、これからも頑張っていきますので、もしよかったらまた聞いてください。今日はありがとうございました。それでは失礼します。